作り上げられるためにという題で使徒北斗牧師に説教をしていただきます。
伝道者パウロがコリント教会に宛てて書き送りました手紙を聞いてきまして、今日の箇所と最後の13章を残すのみとなりました。この夕べにはコリントの信徒への手紙に12章の19節から終わりまでをお読みいただきました。ここでパウロはなぜ自分がこれまでこの手紙を書いてきたのか、その意味、その理由を振り返っています。どのくらいの時間をかけてこうした手紙が書かれるものなのか、基準はあまりはっきりしませんけれども、こうした長い手紙を残すのには理由があったはずです。コリント教会の人たちはパウロがこの手紙を書いた理由というのを自己弁護だというふうに考えました。19節の1文目をお読みします。あなた方は私たちがあなた方に対し自己弁護をしているのだとこれまでずっと思ってきたのです。自己弁護をする、自分のことを弁護する、弁解する、簡単に言うと言い訳をするということにもなるでしょうか。教会の人たちはパウロがこんなに言葉を連ねて長く語るのは、要するに自分の思いや行動の言い訳をしているだけだ、自分を弁護しているだけだと、そういうふうに考えていました。でそのことをパウロが知りまして、こんなふうに語っています。でこの手紙というのは教会の人たちの在り方をパウロが問題にして、なんとかキリストの体にふさわしい姿に立ち返ってほしいと願って書いている、そういう手紙ですけれども、教会の側ではその言葉をまっすぐに受け止めるということができなかったようです。で、こうした行き違いといったものは人間関係のあるところには必ずと言っていいほどあるように思います。で初めはパウロと教会との関係は大変麗しいものでしたが、その関係というのが今や変化してしまっています。で私たちもあの頃はこういう関係でなかったのにというふうな思いになる経験はどなたにもあることかというふうに思います。で関係修復がうまくいって和解できるという場合もありますし、そうでない場合もあります。でパウロは深刻な行き違いの中で、少しも諦めてはいないようです。それで手紙を書き続けまして伝え続けました。私たちはすぐに関係を修復することを諦めてはいけないし、主にあるならば、また見舞いにあるならば必ず和解への道が開かれていくという希望があるということ、たとえ私たちの思うような和解がならなかったとしても、主にあってそのこと自体に何らかの意味があり、御業のために用いられるということを教えられているように思います。行き違いを経験する折に希望を持って、また御業を信頼して祈り続けたいというふうにパウロのこの姿勢から教えられると思います。でパウロが教会との関係の中、関係において失望することなく語り続けた理由というのが19節の続きのところに語られています。私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。でパウロが見ていたのは教会の人たちの姿だけではありませんでした。自分と教会の人たちの間に神ご自身がいてくださる、この神の前でキリストに結ばれて語っているのだと。どんなに大きな亀裂が生じているとしても、御前でキリストに結ばれているなら和解への道が開かれていくし、御業に用いられるというふうに確信していたようです。 で、人間関係において摩擦が生じるということは避けられないことですけれども、その摩擦を何とかなくそうとしたり、受け止め方を変えて心が波立つような思いになることを鎮めようとする、お互いの間が良い関係になるということを望むということがあります。でけれども、パウロはコリント教会の人たちと関係修復をしたい、平たく言うと仲直りしたいと考えていたのかと考えますと、そうではなかったように思います。パウロという人は人間関係の摩擦に耐えかねて自分の願いを変えたり取り下げたりすることのなかった人ではないでしょうか。特に信仰の事柄においては、もし、教会の人たちが正しい信仰に立って生きるのならば、パウロのことなど相手にしなくてもいいぐらいに考えていたのではないかというふうに思います。自分と教会の人たちの関係が良くなるとか平和になるっていうことを第一に考えるのではなくて、教会の人たちが信仰に立って生きる、そのことが第一だというふうに考えていたと、そういう人だと思います。ですからパウロが教会にこういうふうに語りかけるのは、自分の心が平安になるためではありませんでした。で、19節の言葉で言うと、作り上げるっていう言葉が出てきますが、教会の人たちを、愛する人たちというふうに呼んでいることからも分かりますが、作り上げるためでした。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためです、ためなのです。というのは、なんとも不思議な言葉ですが、パウロは時々この作り上げるという言葉を使います。で、これは、建設するとか建てるという意味の言葉です。で、人間を建てるとか人間を建設するっていうのは言わないので、作り上げるという訳にここではなっています。けども考えてみますと、人間を作り上げるという言い方もまた不思議な言い方ではないでしょうか。で、それは人の生活、一人の人の歩み、教会の歩みが建物の建設に例えられていることであり、未だ完成途中の建物、何世紀にもわたってまだ建築が続けられている建物がヨーロッパにあるようなことをよく聞きますけれども、そういう建物を想像させる言葉です。何世紀にもわたって建築が続けられていて、未だ完成していない建物というのは、その姿をそれ以前とは変えている、日々変えていく、そういう建物です。で、パウロはこの作り上げるという言葉を使って、教会の人たちが日に日に成長させられて、キリストと一つに結び合わされるようになっていく、その姿を、作り上げる、建てられるという言い方で表しています。そしてあなた方が作り上げられること、日々キリストにあって成長させられていくことが何より大切で、そのために私は語ってきた愛する人たちよというふうに言うわけです。で、それではコリント教会の人たちがどうなることが作り上げられるということなのでしょうか。ヒントは19節のキリストに結ばれて神の御前でという言葉にあると思います。私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。教会が作り上げられるというのは、そのままキリストに結びつけられることです。また御前で御心を求めて生きるようになることです。で、そういう教会の姿をパウロはコリントの信徒への手紙1の6章19節でこのように語っています。コリントの信徒への手紙1の6章の19節です。新約聖書の306ページです。306ページ、コリントの信徒への手紙1、6章の19節を読みします。知らないのですか、あなた方の体は 神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方が聖霊の宿る神殿として建てられる、作り上げられる、それが私の願いだというふうにパウロは言います。この当時1世紀のコリントに建てられたキリスト教会にパウロはこういうふうに語りました。そしてこの言葉が21世紀のキリストにある私たちの教会にもこの夕べ同じように語られています。で、その第一コリントの6章19節のところの神殿という言葉ですが、神殿を身近に感じるということは私たちは少ないと思うんですけれども、それでも神殿というものが神の宿る尊い場所として考えられていて、礼拝のための場所であった、で捧げ物が捧げられるそういう場所であったということを聖書から知らされています。でそれで礼拝が捧げられる場所をが私たちの体だというのですから、私たちも自分自身が礼拝の器として、神の霊が宿ってくださる器として作り上げられていくこと、立て上げられていることを求められているというふうに思います。でパウロは礼拝を捧げるためにどうしたらよいか、キリストに結びつけられるためにどのように生きるのか、自らのうちにキリストが形作られることだと、主にあって成長させられる生活を求めるように進めています。で、このことをコリント教会に対して願って、今この時には私たちにその願いが届いています。19節のところでは、神の御前でキリストに結ばれて、あなた方が作り上げられることを私は願うと、そういうパウロの言葉が語られていました。で、私たちは親しい人たちに対していろいろな願い事を持っています。で、自分の願いというものが相手の願いと一致せずに衝突するようなこともあるわけですけれども、相手のために、また親しい人や周囲の人たちのために願うことのできる最良、最高の願いというのは、ここでパウロが語っているような、その方が主にあって生きる、主と結ばれた生活をするということであるというふうに思います。罪許されて新しい人へと変えていただいて、日々新たにしていただくというその幸いというのは、他の何者にも変えることはできません。私たちは日常生活において親しい方たち、また周囲の人たちが主にあって見前でキリストに結ばれて作り上げられるように、罪許されて歩めるように、そういう願いを持つことをまた許されています。で、そうなんですけれども、実はパウロには一方で不安もありました。それが20節に記されています。20節のところに、私は心配していますという言葉があります。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、高慢、騒動などがあるのではないだろうか。パウロもコリント教会の人たちもお互いに失望してしまうんじゃないかということを、そのことを心配しているパウロの言葉です。で、相手が自分の期待通りのあり方をしていない、そうしたことは少なからず日常生活に起こります。で、特にパウロと教会の関係は、ある意味でこじれていたわけですから、当然のことのようにも思えます。で、ただここに、後半の方で挙げられているいくつかのリスト、言葉を見ますと、やはりコリント教会の中に特別な問題があったということを否定できないように思います。この争いから騒動までの言葉は2つずつセットになっているように思います。 で争いという言葉については、コリントの信徒の手紙1の1章11節以下に、私の兄弟たち実はあなた方の間に争いがあるというふうにして使われているのですけれども、第一コリントの1章11節以下では、私の兄弟たち実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。で、パウロ派とかアポロ派とかケファ派というふうに言われた教会分裂の様子が描かれている箇所です。でコリント教会の中にこうした分裂状態が続いていまして、あなた方は心を一つにしていないのではないかというパウロの心配が続いているわけです。でその争いとセットになっている妬みの語も、争いという言葉と一緒に使われることが多くて、この分派争いの中で妬みが燃え上がるようなことが考えられているようです。怒りという言葉は激怒するという意味の言葉です。ひどく仲違いしている、反目しているという意味もあるので、やはり教会内の争いのことが考えられています。そして次の党派心も争いや喧嘩好きという意味があります。でさらに次のそしり陰口というのは言葉の上での問題が取り上げられます。そしりは悪口、陰口というのは告げ口という意味があります。争いをもたらす言葉の上での罪というものが考えられているわけです。でここに記されているのは、人間の持つ罪のリストにもなっています。最後の高慢騒動というものも、高慢の語源は、火を吹き起こすとか膨らませるということで、そこから威張るとか高ぶるという意味が生まれました。騒動についても暴動や反乱、無秩序という意味があります。でこうした言葉を聞きますときに、これらのこともまた私たちの生活に全く無縁なものとは言えないというふうに思います。でもともと分裂の問題を抱えていたコリント教会にこうした罪の姿が現れて、パウロが訪問したときにその姿を見ることになるのではないかと、そのことをパウロが心配しているわけです。私は心配していますという言葉でそういうふうに語ります。しかしこうした罪の姿というのは私たち一人一人の心にも潜むものであり、さまざまな機会に姿を現します。コリント教会が新しい教会となって作り上げられるためにはどうしたらよいのかと、でその点を記すのが21節です。21節には、再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか、以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不しだらな行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかというふうにあります。でパウロがコリント教会を再び訪れることになったら、その時神が私に面目を失わせるようなことをなさるというのは、どういう意味でしょうか。である訳では、私の神が私に恥ずかしい思いをさせる、私を恥に落とすというふうな訳になっています。でそれはなぜかというと、教会の人たちがいまだ悔い改めずにいる、そのことが分かったら、そういうことになるのだったら、私は本当に恥ずかしい思いになる、神の前で恥を受けることになる、そういうことが言われています。つまりパウロは教会の人たちが悔い改めていないかもしれない、訪問によってそれを知ることになったらどれほど残念なことだろうか、嘆き悲しむことに なるしかないではないかというふうに言うわけです。ですからパウロが教会の悔い改め、教会の人たちが本当に悔い改めて生きるということを心から願っていた、そこに教会の再出発の道がある、そういうふうに信じていたということがわかります。コリント教会の悔い改めを必要とする姿というのは、この21節の不潔な行い、乱らな行い、不死だらな行いという言葉で表されていまして、どれも不道徳とか、無軌道な生活のことを表しています。でそうしたあり方を良しとしないばかりか、そこから悔い改めて、歩むのでなければ私は本当に悲しいと、私の悲しみは消えないんだと、教会の人たちがそうしたありのままというか、罪の姿のまま生きていくことは信仰者としてふさわしいものではないからだと。でパウロは教会の人たちに悔い改めを求めて、いる、悔い改めて生きることを、願っている、そういう箇所です。で教会の悔い改めというのは、教会の人たちが悔い改めて生きるというのは、十字架にすべての罪を滅ぼして死んでくださり、復活された主の御業を受け入れて主に結ばれて生きることから始まります。で今日の箇所、わずか3節なんですけれども、パウロが語っているのは、喜びとか感謝という言葉というよりは、心配とか不安とか嘆き悲しみがある、そういう言葉です。でもそれは教会の人たちの悔い改め、また教会の人たちが新しく作り上げられることを願えばこその言葉です。でこの先コリント教会がどのようになったのか分かりませんけれども、今この夕べにこの御言葉に触れた私たちは、罪の中からあがない出されたものとして生活し、私たち一人一人がまた教会が主の教会として新しく作り上げられるということを祈りつつ、また願いつつ歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主の日の夕べにこのようにして共に集められて御言葉を聞き賛美する時を備えてくださり、心より感謝申し上げます。あなたが尊い御業をもって私たちすべての罪を許してくださり、新しい命へと召してくださった幸いをこの日も味わうこと許されて感謝申し上げます。またパウロがコリント教会に語りました言葉を通して、私たち一人一人があなたによって召され、罪許されて新しく作り上げられるものとして生きるように招かれていますことを教えていただき感謝いたします。どうか私たちが本当に救いを与えられたものとして、新たに作り上げられて歩めますように導いてください。教会に連なる幸いを、この日も味わいつつ、過ごすことを許されて本当にありがとうございます。どうぞ教会の礼拝に集うことができない多くの方たちがおられますけれども、お一人お一人をあなたが支えてくださいますように、体も心も弱りを覚える中にあって、あなたが大きな翼で包んでくださるようにして、お一人お一人を支え守ってくださいますようにお願いいたします。私たちの弱さや罪を超えて、あなたが本当に豊かに私たちを憐れんでくださり、また許しを与えてくださって、あなたのものとして生きるように招いてくださっています。大きな恵みを感謝いたします。新しい一週間もまたあなたに喜ばれる歩みをすることができるように、聖霊の導きによって変えみてください。多くの困難を抱えているお一人お一人にあなたの慰めがありますように、若い人たちがあなたの御言葉に出会い、 教会生活を続けることができになりますように、また責任ある立場を与えられていますお一人お一人のその職の上にもあなたが望んでくださいますように、またご高齢のためにいわりを覚えるお一人お一人があなたの御言葉によって支えられ励まされますように、また悲しみの中にあるご家庭をどうか顧み守ってくださいますようにお願いいたします。私たちの、教会また、東海教区の山梨分区のまた東海教区の教会を覚えて祈ります。すべての教会があなたの御心にかなう歩みをすることができますように顧みてください。礼拝する幸いを与えられていますことを感謝し、それを味わいつつ歩めますように、イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。